清廉潔白松村健蔵。このコーナーでは農地解放、日中国交回復に尽くした反骨の政治家の生涯を遠藤和子著、松村健蔵からご紹介します。国交回復のため松村は16年ぶりに中国を訪れた。この日から45日間松村一行は中国本土を回った。北京には2週間ほどいて、あとは松村の希望によって奥地の辺地を回った。西北の奥地蘭州から西安、東洋、さらに雲南の奥地の昆明、成都、重慶など1万5000キロの行程であった。話に聞いていた中国の変わりようは事実だった。戦前の中国をよく知っている松村が想像できなかったほど一変していた。子供も青年も老人に至るまで新しい国づくりに懸命であった。キラキラと光っている人々の目の輝き、街を歩いていてもデパートに入っても、人々は毛沢東語録を持ち、暇を見つけては食いつくように読んでいた。エレベーター係の女の子も読んでいた。これを見た松村は春子に言った。怠惰な眠りをしているような感じだった国民。無学文盲ばかりだった過去の姿はない。中国は変わった。町の至るところにスローガンが貼ってあった。毛主席万歳、躍進万歳、今年は躍進の年、愛国万歳。思い切った文字の簡易化にも驚いたが、それも勉強する大衆のためのものであった。見逃すことができないものに町の清潔さがあった。どの町のどんな細い路地に入ってもゴミ一つ落ちていない。溝を覗いてもきれいに掃除されている。蚊、ハエ、ネズミもいず、犬や猫の姿も見当たらなかった。スズメも大切な米を食う害鳥として一掃されていた。戦前によく見かけた浮浪者や乞食がいない。酔っ払いの姿も見かけなかった。泥棒もいないという。松村一行が部屋の中にカバンを置き、戸を開け放したまま外出しても盗まれる心配がなかった。自転車に鍵もかけず道端に放置しておいても盗まれる心配がないという。一行の一人が道でネクタイピンを落とした。ところがそれが届けられてきた。みんなはその水も漏らさぬ組織の力に舌を巻いた。また一行の一人が公園で遊んでいる幼い子に親しみのあまりガムをやったところ、近くにいた兄らしい子供がその子を呼んだ。何か話しかけていたが、しばらくして幼い子が戻ってきた。知らない人に物をもらっちゃいけないんです、ごめんなさい。そう言ってガムを返した。兄らしい子供に目を移すとぴょこんと頭を下げた。中国が一番力を入れているのは、将来国を背負っていく青少年の教育と、その青少年を育てる女の教育だということだった。共産国といっても 教育内容には共産主義の匂いが全くなかった。特育、地育、体育を重んじ、祖国愛を訴え、人間が生きていくための倫理を説いている。戦後の日本の教育と全く対照的であった。文盲が9割だった戦前の中国が9割の就学率を示していた。あの子供たちの目つきを見てみろ。教育の力がここまで来ているからには先々伸びることは分かっている。これは革命のためではない、民族の目覚めという一語に尽きる。周囲の人たちが驚くほどの大きな松村の声であった。そして続けた。日教祖の幹部たちが言ったことは真実だ。松村は彼らの言った言葉を思い出したのである。非常に強い民族主義の教育、あれをあのまま10年続けた後の中国と、地理も歴史もいい加減になってしまった日本の教育の10年ごとを比較し、想像したとき、立然としました。一行がさらに驚いたことは、中国が近代国家として大きく変わっていることだった。各地で見る製油所、製鉄所、トラクター工場、工作機械工場、紡績工場などの大規模な工業力、それらの各工場で使われている機械類は国産品であった。工場の建設とともに発達している鉄道や道路工事、それに伴って発展している町の姿、それが辺境の地にまで伸びていた。奥地の蘭州に行った。油田の状態を知りたかったからである。行ってみると大規模な製油工場ができ、年産100万トン余りの原油を処理していた。工場内に敷設されている鉄道の長さが12キロ余り、地上と地下に連なっている輸送パイプの長さが860キロ。革命前まで人口18、9万であった蘭州が、こうした工場の建設や鉄道、道路工事なども伴って130万人にも膨れ上がっていた。製鉄業も盛んで、国内に20ぐらいの製鉄所がある。それがどこも製鉄所からだいたい5、60キロしか離れていないところに、鉄鉱石や粘結炭の出る山を持っていた。原稿石を掘って汽車に乗せると、溶解炉の前まで運び、滑車を一台一台ひっくり返していく。立地条件がいいなぁ、と松村は羨ましそうに言った。この時間は遠藤和子著、松村健三からご紹介しました。お相手は宮本さとみでした。